7、最後の大業。天明6年、1786年11月、この年も大雨が続き、赤浜村でも凶作が続く。積水は69歳、数え70歳となり、隠居閣の身分となった。通常、隠居閣ともなると、縁米は支給されないのだが、春森からは7人縁、頼助から3人縁を賜るなど、重臣並みの厚遇を得ることとなったのである。さらに、春森は、大日本史の地理史編纂の任を積水に命じた。大日本史とは、日本の歴史をまとめたものであり、徳川光圀によって開始され、光圀の死後も、水戸藩の事業として継続された大歴史書である。積水が担当することとなった地理史は、日本64カ国の変遷を不土器などの資料からまとめ上げるものであり、膨大な数の資料を必要とする大仕事でもあった。このため約1ヶ月間、準備に追われることとなる。そして、編纂方針は固まった。だが、ざっと見積もってみても、積水の余命では足りない。自分の天命を悟った積水は、子孫のため、そして何よりも、自分を奮い立たせるため、家訓を書き上げることにした。家訓。親を大切にすることは、徳の源である。我が子孫なら、これをよく守り、実行しなさい。天がもたらす好機、地の利を得るためには、身を慎み、出費を抑え、親孝行に全力を尽くしなさい。主君に仕えては、身を子にして働き、親友には嘘をつかず、分け隔てなく民衆を愛しなさい。仁徳のある人に近づき、師として学び、それでも余力があるならば、書物から学びなさい。朝は早く起き、夜は早く寝て、田畑を耕す時にも書物を持ち歩き、寸暇を惜しみなさい。これが子としての道を尽くすことである。親不孝は5つ。1つ、働かないこと。2つ、博打や酒に溺れること。3つ、金や私欲を優先し、妻子を溺愛すること。4つ、世論や大衆の風潮に流され、欲望に従って行動すること。5つ、勇ましさを好み、人と争い、道に外れたことをすること。これらの悪行を戒め、誠心誠意を心がけ、自分のためにならないものを友とせず、誤りがあれば、躊躇することなく、速やかに改めなさい。金持ちになってもおごらず、貧乏になってもへつらうことはない。民としての義務を果たし、天地万物の神霊を敬いつつも、これらに頼ってはならない。霊を重んじ、争いは避け、節操を固く守り、人の過ちを許しなさい。もしこの家訓を守らず、私利私欲に走り、色に溺れるものであれば、我が子孫ではない。よくよく慎みなさい。それから数ヶ月後、門弟などの助手を用いず、自ら地理史の執筆を行う積水。その編集作業は困難を極めた。次公を務め、春森や頼助の家紋が続く中での昼夜を問わない作業。睡魔に襲われれば、机に寄りかかって4時間ほど眠り、目が覚めれば再び作業に取りかかる。地理史に関係のないことは一切何もせず、手紙も交友も断つ。そうすることで作業時間を捻出していたのである。 驚異的な精神力を見せる一方で、水賢には日暮れて道通しと書いた手紙を送るなど、余命幾ばくもない積水にとって地理史は果てしなく続く道のようでもあった。実際欧州に関する草稿では白川から津軽までを記しているが、その原稿量は200ページにも及び、幾度も構成が加えられた草稿は朱色に染まっていた。まるで血塗られたかのような威圧感さえ感じる草稿。そこには積水の苦悶と光圀以来の大事業に携わる者としての信魂が投影されていたのである。欧州に関する草稿、抜粋。白川の席は高徳天皇が即位して2年後に設けられたものであり、諸国の席の始まりでもある。かつて関所は旗宿の集落から古道を過ぎたあたりにあった。左右は険しい山に囲まれ、道が狭いことから東道の急所となっており、辺境の地の要害でもあった。白川といえども大河はなく、水流の少ない渓谷のような川が流れている。また秋風と紅葉の風景がとても美しく、多くの和歌にも詠まれているのだが、平の金森36歌仙の一人が席を越える時に詠んだのが歌枕、和歌に多く詠まれる名所旧跡の始まりとなっている。古今著文集には能院中高36歌仙の一人の都おば霞と共に立ちしかど、秋風ぞ吹く白川の席が秀逸とある。源頼政、平安時代末期の武将、歌人は、都にはまだ青葉にて見しかども、もみじ散りゆく白川の席と読み、梶原の影末、平安時代末期の武将は、秋風に草木の露を払わせて、君が小揺れば席守りもな、と読んでいる。こうした有名な歌によって、秋風や紅葉を読むときに、白川の席が使われるようになったのである。地理史の編集作業は、数多くの資料を探し出すことから始まる。そこから歴史をひも解き、検証を重ねていかねばならず、非常に根気のいる仕事でもあった。しかし、風土や文化を探求することは、この国の成り立ちや日本人の起源を知ることに通ずるのであり、正しい未来を作るためにも必要不可欠な仕事なのだ。また高齢となり、大好きな旅に出ることのできない積水にとって、編集作業そのものが旅となっており、地理史は決して強いられた仕事ではなかった。目をつむれば、積水の背中には羽が生え、未知の場所でさえも今その場に立っているかのように、さまざまな風景が瞬時に浮かぶ。まさに地理史は旺盛な好奇心を満たしてくれるもう一つの天職となっていたのである。積水にとって唯一の心残り、それは完成した地理史を決して目にすることができないということだけであった。